市木優子と
津田隆重の
ダダをこれだから二人。皆様こんばんは、市木優子です。
津田隆重です。
なんでさ、うちらってこの季節感をさ、はい、先取りできないんだろうね。いつも後追いだよね、なんかさ。
そうですね、しょうがないですね。
まあね、終わったことについて語る、
そうですね、
専門番組みたいになってるけど、
まあ、そういう意味で言うと、はい、本当は今日このね、恵方巻きというか節分の歌よりは、はい、バレンタインデーの歌とかみたいなことにすればよかったんですかね。
あ、
そうすればちょっと先の話じゃないですか、一応ね。
いやでもね、まあまあ、それはまた3月にって結局そういうことになってくるね。後々にこう ルーティンっていうのがあるからね。
そうですね、
やっぱりね、
はい、
まあまあそんな感じでね、皆様寒いですけどいかがお過ごしでございましょうか。
いかがお過ごしですか。はいはい、
もう2月ぞ
ね。
ねって
2月ですね。
素直か、
逃げてますね。1月が犬、2月が逃げる、3月が猿ですよね。
あ、そうなんだ。
で、だから1月、2月、3月は早く終わっちゃうみたいな話ですよね。
あ、なんかネガティブだね、2月、3月。
まあ、3月は猿だからね。うん、まあ、2月も逃げるしね、そう。
犬っていうのは
1月の犬は犬だから、まあ、猿みたいなの
もあ。あ、稲っていう
のね。そう。
あ、なるほどね。はい、あ、じゃあそれ犬ってワンワンの犬じゃなくて。
どうして急に
仲間外れを探そうみたいなことになってる。まあまあそんな感じでですね、
はい、今週も始まりました。
今月も始まりましたけども、
はいはいはい、
というわけで、
はい、
ここで早速一つコーナーを、
はいはい、
ダダをこねてもニュース、
はい、
ちょっとイントネーション間違えた。ダダをこねてもニュース
わー
やっぱどう、さっき思いついたからさっき思いついたから何も見切り発車ですけども、
はい、
ですね、まあ、前回ちょっとね、台本を作ろうとかなんとか言っといて結局なんかグダグダで始まってるんで、
そうですね、
ちょっとせめても一つコーナーをということで、
はい、
まあ、このコーナーはですね、
はい、
私と高重さんに最近起こったニュースを、
はい、
皆様に無理やり責任を持ってお届けするコーナーでございます。
そうですね、
というわけでですね、それぞれの最近起こったニュースということで、はい、高重さんのニュースからどうぞ。
今月の高重ニュース、はい、冬到来。
お
それだけ分からないですね。
なんか今チーンとか音を出したかったですけど。
そうですね、あのですね、
はい、
まあどうでもいいことなんですけど、この前ね、この前ですね、まあ、ある、まあ、建物で、
はい、
まあトイレに行きまして、
はい、
それはウォシュレット付きだったんですね。
お
で、あ、ウォシュレットあるわと思って使ったんですけど、
はい、
そこのウォシュレットは温水が出なかったんですよ。
お
水だったんですよ。いやー、本当お尻の穴が引き締まって引き締まって切れるんじゃないかと思うぐらい引き締まって、これは冬到来だなと思ったから、そういうふうにしました。
キュッと、なんかもうお尻の穴ダイエットみたいな
感じ。本当ね、びっくりしますよ。冷たい、まあもちろん温水が出ないのは分かってるから、
はいはい、
水が来るだろうと思ったんですけど、
はい、
自分の想像以上の水の冷たさが、
なるほどね、
来たもんね。
分かる。最近ね、やっぱトイレお手洗いねとか知らない違うところで借りたりとかして、
はいはい、
便座があったかいと、ちょっとなんか、
はいはいはい、
思いやりっていうか、
はいはいはい、
人として尊敬するような気持ちになるっていうか、
そうそうそう。
でそれで便座があったかくても油断してると、はい、ウォシュレットだけ水とかついてあるからね。
そうなんです。
あ、それはちょっと冬もう到来も何もっていうかね、
まあそうなん
ですね、ピンポイントで冬到来みたいな。
そうだ、そうそうそう、
いつもこう体温でね、お尻の穴って何度も言うんですけど甘やかされてるからね。
そうそう、
ぬくみでね、
まあ、あとで自宅のやつも一応温水なんで、
はいはい、
まあ、ほどほどに温められてるんで、
はい、
まあだったんですけどね、はい、まあ、ちょっと他社じゃない、他のとこ行くとね、
他社の、ね、他社のね、川屋に行くとね、
そう思いがけないことが起きますねっていうこと、
読めないからね、出すまで、ね、
そう
やってみようみたいなとこあるよね。結構ね、なんかね、勇気を持ってみたいなとこありますけどもね。
そんなことがありましたっていうことです。
到来、高重ニュースでございました。
はい、じゃあ次は続きまして、ゆうこりんニュース。
ゆうこりんニュース、今年が終わらない。ですね、
うん、
これツイッターにも、ね、載せたんですけども、
はいはいはいはい、
私毎年ね、
はい、
手帳をね、
はい、
まあ、ね、まあ、その前の年の年末ぐらいに、
はい、
大体100円均一で買って、
うん、
で表紙ってね、大体中抜けるからビニールカバーのやつと、
はいはい、
紙がね、その裏に自分の絵をイラストを描いて、
はい、
1年使うっていうのが習わしなんですね、
はい、
で去年と今年同じ手帳を買ったのよ。同じ企画のね、同じ形の手帳を、
はいはい、
ほぼほぼちょっと色が若干1箇所違うぐらいで、
はい、
同じものをね買った、
はい、
たんですよ、
はい、
でそれで昨日ねちょっと打ち合わせをしてたんですよ、
はいはいはい、
とある事務所で、はい、でその時に、うん、なんかね メモのところを出そうと思ったの、
うんうんうん、
でメモのところを出そうと思ってほら私もさ私の手帳ってすごいシンプルだから、うん、こう見開き1ヶ月っていうのが続いてって、うんうん、12月で終わったら、
うん
まあ、12月か1月ぐらいで終わったら、うん、もうその後全部メモ、
ね、あメモ帳になってるやつね、はいはいはい、
そのメモのページを開いたわけ、
うんうん、
さ見開きメモのページの右がメモなのね、
うん、
左7月なのよう
んうん、
7月の半分、
うんうんうん、
その見開きで7月が完結する7月って書いてある半分だけがこっち左側で、
うん、
右側がメモラーなのね、
うんうんうん、
何かこの違和感を感じるわけ、
うんうん
まあ、普通だったらその12月で終わってメモになる
ってい
くんだと、
はいはいはい、
7月って思って、
うんうん、
そんであこれはきっと7月で終わってしまっているんだと、
うんうんうん、
手帳がね、
うんうん、
だから1月から7月までで要するに落帳っていうんですかね
あその、はいはいはい、
ミスで、
はいはいはい
まあ、その制作段階のミスで、
そうですね、はい、
なくなってるんだと思って、うんうん、これはと思ってこれ7月で終わってたらまた買わなきゃいけないじゃん下半期と思っていたんですけども結果的には一緒なんだけど、
うん、
また別のことでなんかまた手帳を食ってたら、
うん、
7月あるのまた別のページに
ほうほう
だからで冷静になったのねなんかおかしいと思って、うん、冷静になったら、
うん、
去年のまあ10月から入ってる手帳で、
うん、
10、11、12、1、2、3、4、5、6、7まで来ました、
はいはい、
次のページめくりました、
うん、
4月でした
っておお戻っちゃった
戻っちゃった4、5、6になったまだ7月まであるわけ、
はあはあは
あまあ、7月が終わらない、まあ、今年が終わらないというか7月から終わらないみたいな感じで
そうだね、
まあ、だからさもう先が見えてるわけですよね手帳ね、
はいはいはいはい、
でもちょっと早急に同じものを入手しないと、
うんはいはい、
一応またもう一回表紙書くのめんどくさいし、
うん、
今年書いた表紙ちょっと気に入ってるからせめてもう一回使いたいんで、
うん、
ちょっと某100円均一のね、
はいはいはい、
同じ企画の手帳をね、
はいはい、
ちょっとキューボっていうところでというわけでまあ今年がというか7月からが終わらないっていう
なるほど
ゆうこりニュースでございました
すごいですね、
ちょっと無理やりぶっ込んだ、うんあのコーナーにしては、
はい、
ちゃんと2人とも綺麗にまとまった
まとまってんのかな
字が持参いやでも本当ねあのウォシュレットは読めない、
ね、読めないですね、うんまあ、あの水の勢いもそうなんですね
そう
あのいくらあの緩いみたいなのしても、
う
ん、機種によっては緩いのにきついっていうこともあるし強くしても全然強くならないとこもあるし、
うん、そうなのよ
もうあれの辺はねちょっと戦いですよね
そうあと、まあ、ああいうビルのね、
うん、
とかのこうトイレみんなが使うようなトイレの手を洗う水道も、
うん、
こう自動だからさ、
うん、
こうひねるやつだったらさ、うん、ちょろちょろってして水かなお湯かなちょんちょんみたいなことができるんだけどパッじゃあ水でしたみたいな
はいはい、はい、
もうあれも本当にだから手を洗わなきゃいけない今、
うんうん、そうね、
ね本当にもう死ぬ気で手を洗わなきゃいけない時期に
そう
洗う気が一気にこうさーっと下がっていくな
あと洗わせてもらえないこともありますからねどうやっても反応しないんだよええどこで反応するの
ってセンサーどこって、ね、
手あわあわになってるの全然反応しなくてしょうがない隣のとこ行ってみたいな、ね、
そうあのセンサーもねやっぱ機械っていうのはねそうそう
そ
う
難しいところですね
そうですねあの AI
AI じゃないと思うけど、うん、まあなんか驚かされてる感じですよね
感じはね、まあ、読めないけどねまあ本当寒いですよ
いやー話変わりますけど、
はい、
節分今年 ねあのいつもと違う節分だったわけじゃないですかいつもは2月3日なのに2月2日だったり
するわけですやっぱ節分って2月3日だよね
そうですよいつ、まあ、まあそうですよという言い方もおかしいですよ、本来じゃない、うん、今までの流れで言うと2月3日が多い
そうでも最近さ、
うん、
成人式は1月15日だってそういう昭和生まれは頭に残ってるけど、
うん、
結局いろんな記念日関係でさ、
うん、
もう第何日曜日とかになっちゃってるからもうあなんか何がちょっと違和感あってもあんまなんかスルーするような頭ができちゃってるけど
そう、ね、
2月3日だよね
そうそう節分は2月3日なんですよ
でも今年2日だった
んだそう2日なんですよ、はいはい、なんかその暦の関係でなんかいろいろ計算すると1日ずれるらしいんですね
あ
で、100何年ぶりに2月2日が節分になって
たらしいですあそこうループでずっとねこう月日というのはあれしててそのうる年
うんそう365あの日1日にするとそういうことなんですね
そうか
だけどそういう節分なりにするとまあどういう計算があるのかよく分かんないですけど、まあ、
ぐるぐるしてるうちに歪みが起こってくる
わけで2月2日になっちゃったっていう
そういえば2月2日
そうなんです
だったわ
そうなんですだからまあなんとなく最近はねあのコンビニとかで恵方巻きとか売ってるから、
うんうんうん、
今年の節分は2月2日ですって書いてあってあれって一瞬思って
あ
2日なんだ
でもあえて書いとかないとねやっぱ2月3日って頭はね、
うん、
子供さんだってねあるだろうしね。あ、そうか、やっぱそのなんかそのなんで暦の関係で違ってたわけなんですな。
そうなんですよ。で、まあ、2月2日っていうのが137年ぶりだから134年ぶりだからするらしいんですけど、
えらい久しぶりだね。
明治時代ぐらいにやったらしいんですけど、ただ2月4日っていうのは比較的最近らしくて、
2月4日だった年もある、
ね、あるそうです。それが37年前だからそれぐらいで1984年とからしいですよね。
はあ、84年の2月4日が節分。
そうそう、その時は2月4日が節分だったら
しい。はあ、まあでもそれでもまあまあ前ですわね。
そうですね、30年と1984年だから37年前か。
ああ、私、まあ、こういうことでもう年バレるのも別に恐ろしくないけど、私キリがいいんだよ。1974年生まれだから、はい、ちょうど10年後だけで言ったら10年後だなと思うから、はいはいはいはい、そう想像はしやすいんだけど。
そうかそう、
全然記憶ないけどね。
小学生、
はいはい、
まあ、小学生、あ、でもそうか、豆まきっていうことの印象はあるかもしれないけど、ああ、それぐらいですよね。暦がずれたからずれないからみたいなことで小学生がキャッキャしないですよね。
うん、それはない。そんなハイソな、なんかそんなハイソな文化なかったな。
そうね、うん、まあ俺も多分中2ぐらいだったから、ああ、だからその節分がどうのこうのはないですね。
あ、でも中2ぐらいとかだとさ、どうなの、うん、親と一緒に節分とかやったりした？
いやー、なんか、まあ、一応まだ弟がいたので。
ああ、そっかそっか、弟くんの方が、まあ、年下だね。
そうそうそう、だから
それはそう、当たり前年上だったら
で、3つ落ち下なので多分小学生だったと思うので、ああ、だからやったと思いますね、豆まきは。
はあは
あ
は
あ、ただまあ、うん、そう、一応、まあ、父親がいたかどうか、父親は仕事でいなかったかもしれないから、うん、まあ、母親と弟と3人で、ね、一応やったような気がします。
あ、うちもなんか覚えてる、はい、あの引っ越す前の私が生まれた家で、うん、やっぱ南側の窓を開けて、うん、だいたい父親があの、うん、こうお面、
あ、
紙のお面くれるじゃないですか、
はいはいはい、
あの豆買うとね、
はいはい、
それをこう投げて、はいはい、ウェイっていうぐらいだけど、あんまりなんかそれで豆を年の数だけどうかとか、そこまでは全然記憶ないな。
年の数だけ食べた思い出はあります。僕ね、豆まきの豆、うん、あのそのまま食べるのあんま好きじゃないんですよ。
ああ、あの固い
で、はいはい、味もそんなにないし
美味しくないのよ ね、
うん、もう枝豆だったらもう大好きです。もうビールに合うんでね、
枝豆投げるっていうね
パクをいけるんですけど、うん、あの乾燥した豆はもう美味しくないと思ってるんですけど、うん、一応ね、あの年の数で食えというじゃないですか、はいはい、あの時まあ十何個ですけど、うん、十何個でも食べるのは嫌だったので、でも食べた思い出はあるので、だから嫌だったがゆえによく覚えてるって感じで。
まあね、
うん、
今もやっぱあの豆まきの豆ってあれなんだよね、ちょっと殻がちょっと
うんうん、
かかったような硬いちっちゃいね、大豆、要するに大豆です
よね。そうそうそう、だから乾き物としてみる、まあ今ならねお酒がポリポリポリ食えますけど
消化に悪そうだけどね。
そうそうそうそうそう、で、まああの頃は十何個でよかったのが、今はもう40個オーバー、もう50何個来なきゃいけないから、
ね、50何個食べ
もしゃもしゃ食わないといけなくなっちゃうから
もうなんかもう胸がいっぱいになるね。そうそう、私も40何個食べるってさ、
ね、
まあまあね、
そう、
まあ、ちっちゃいものとはいえさ、
そうそうそう、
でもそうか、それでもさ、うん、その2月4日だ、2月4日っていうのはじゃあ私たちの知る中ではまあ1回のわけですよね、そのね。
そう、うん、その前もあったらしいですけど、それはちょっと調べなかったですね、
うんうん、まあ、別に大丈夫ですそこまで調べていただいただけでありがとうございますなんだけど、にそちょうどだからさ、
うん、
10年後、生まれて10年後の年で、でも2月だから、うん、誕生日12月だから、
うん、まあ、9歳、
9歳だね、ね、9歳って何年生？
多分小学校3、
3年生。
多分 6歳で小1になるんですよ、
はあはあ、
入学式で、
ね、はあ、
で、7で2でしょ、8でさ、小4か。
小4か。一番小学校時代の黒歴史が多い。うん年代だ私多分。
まあ、あの問題のない程度に語っていただければいいんですけど、
問題は別に
どんな
問題っていうか、なんか信用性というか、別に何も別に事件起こしたとかさ、
うん、
なんかに鑑別所に入ったとかそんなことはないですよ、うん、まあ、小学校で入れられないか、
うん、
いや別になんかね、なんか心が別に病んでもいなく、なんかね、
うん、
成績はとにかく悪かったです。
あの、はあはあはあ、
まあ、成績だけで言ったら、
うん、
あの5段階評価でオール平均2、
うん、
ぐらいの感じだったから、
うん、
でクラスの中で派閥があるわけ、頭のいい子、
モテる子、
クズっていう
クズ、う
ん、クズ、はい、チームクズだったんですけど、うん、まあ、その中でも私よりも下には下がいて、
はい、
私と似たり寄ったりちょっと下ぐらいの、うん、友達がね、はい、みーちゃんって友達がいたんですけど、ね、はいはいはい、まあ、常にその子と一緒にいてですね、
うん、
でみーちゃんとあの小人がいるっていう話になりまして、
ほう、
この辺からね、まあ、小学生でこういう同じ経験したぐらいの人じゃないと、
うん、
高重さんみたいなうろんな目をすることになると思うんですけどなんかね、うちの私のいたっていうか私のクラスの隣が空き教室だったわけよ、
はい、
空き教室にもなんかロッカーみたいなのとか、うんうんうん、先生たちのほら書類入れるロッカーみたいなのの時とかあって、
うん、
なんか何の拍子からか、うん、まあ、ちょっとその友達とはすごいなんかアホな話ばっかをして、うんうんうん、2人だけしか分からないツボで笑ってたんだけど、うんうん、ある時からなんか2人の間に小人がいるって話になって、
う
ん、なんかこう今思えばちょっとすごい小規模な集団催眠みたいな、
は
あ
は
あ、こういると思ったらいるから、うんうんうんうん、なんかこう2人で給食のパンを持って行って、うん、なんかそのロッカーに分けて、
ほうほう、
今日は食欲がないらしいみたいな話をしたりとか小人ととにかく遊んでた時代ですね。
で実際にその揚げて食べ物っていうのは次の日なくなってたりする、
うん、そうするわけないじゃないですかまあだからね、まあ、まあサンタクロースに近いもんですかね、ま
あ、
感覚で言うとね、
はいはい、
ただその私たちの平和な小人ライフ、うん、2人だけで小人がいる、
うんうん、
小人様とか言って、
うんうん、
あちこちで遊んでたんですけど、
うん、
ある日事件が起こりまして、
う
ん、私たちと対局の、うん、もうちょっと割と強めの女子たちのチームがあるわけですね。で、まあ、後々ねその子、うん、そのリーダー格のことは、うん、私はちょっとひょんなことから一緒に仮装大賞のオーディションを受けたりとか、
う
ん、まあ、あの大きくなってからね、
うん、
あの小6ぐらいで仲良くなったんですけど、最初の頃はちょっとそう、
うん、
いじめられてるわけじゃないんだけど、
うん、
ちょっとなんかこうバカにされてる感じがあって、
はいはいはいはい、
でその子たちの集団に、うん、なんか小人がいるってことをうっかり言ってしまったら、よくなんかそういう漫画とかね、アニメとかドラマにもありそうですけど、ちょっと後ろ向いててとか、うん、その空き部屋で、うん、いじめですよねこれね、うん、なんか小人どこにいるって言われたから、
うん、
なんか震える手でそこみたいなこと言ったらつままれて後ろ向いててって言われて、隠され小人を隠されたんですよ、私たちの見えないところ で当然2人とも見えないで、お互いでこう合わせてたところがあるから、うん、隠されたらもうどこにいるかさっぱり分かんなくて、すごい辛い思いを長かったなこの話。
いやいやいや、ええ、そうか、もうその頃からもうアリエッティの物語が紡がれてたわけですね
ありえないっていって感じですけどね、
そうそうね、
まあね、あの本当にちょっとね、まあ、うん、別にその話はね、
うん、
その話ですごく辛い話だったんだけど、
うん、
あの今となっては笑えてしょうがないんですけど、うんうんうん、そんなことを象徴するような時代だったっていう感じですね、
うん、
なんかね、そういうなんかこうちょっと人に理解されがたい時代の、多分この何十何年か生きてきた中で、
はいはい、一番空想で遊んでた時代、
割と最高峰な、
はいはいはい、
こうダークグレーな感じのまあね、まあそんな感じでしたよ。
そうか、
高重さんはどうでした？84年、
そうね、その頃中2だから
14歳でしょ、私より5個上だもんね、
そう
14歳ですね。
まあまあまあ男性、まあ、中学校2年生男子にはよくありがちな
中二病ですか、
中二病というか、まあいろいろね、
眼帯つけて学校行ったりとか、
いやそういうことじゃなく、うん、そっちよりはもういろんな下ネタの知識をいろいろこう、
なるほど、ね、
周りから吹き込まれて、
はいはいはいはい、
女子はどうだ、体のこの構造の話とか、
なるほどね、
とか、まあ、あの小学校の時は男と女と別れていったのは実はこういうことだったんだみたいな話とか、
はいはいはいはい、
そういう下の話をどんどん、
ね、
しかも女性系の話をどんどん、ね、教え込まれる
経験もないくせに、
そうそうそうそう、で、はい、こっちもなんか興味津々にどんどん吸収していくみたいな、
悪い先輩たちからそういうことをね
同級生たちからね、
同級生とかね、
そうそう、とかそのお姉ちゃんがいるね、あの同級生とかから、はいはい、そういうお姉ちゃんのその体情報とか、そういう
あ、そういうの面白いね。でもね、なんかこっちから聞くとさまあ当時はね、
う
ん、まあ背書きがあってなるんでしょうけどね、
そうそうそうそう、
じゃあみんなでそういう、まあ書物だったりとか、
そうそう、
映像作品とかを、
そうそうそう、
まあね、
まあ、映像作品はさすがにまだね、中学生ではいかなかった、
ビデオとかもさ、
そう、今ほどさ、ね、あのこの中学生ごときがこういう機材に触れるってことがやっぱり
なかった、ね、
家庭のやつはできなかったじゃないですか、はいはいはい、だからその、ま、見るまではいかなかったですけど、うん、もうお話ばっかりがそういうどんどん、
ね、お話ばっかりがね、
休憩時間になるとなんかそういう話でっていうのをなんか
ありがたい説話がいろんなところでねこう説法を解いてる方がいらっしゃるわけですよね。
そうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそういうので盛り上がった時代だなと思ってました。
確かにね、
はい、
だから女の子にもあるんだ。私ねだから割とその、うん、その年の子たちは昔こうだったよねっていうのとちょっとだけこうなんだろうかな、うん、乗り切れてないままここまで来てるから、
は
あ
は
あ、なんかみんながあの時あれをやってたっていうのことごとくやってないタイプなんだけど、でも多分高重さんみたいに学生時代ある意味順当にさ、
うん、
そういう文化を踏んできた人はさ、
うん、
そうなんだよね。
まあ話に聞くとちょっと女性の方が早いらしいですけど、女性の場合小学校、まあね、6年生ぐらいからもそういう話でわーってなるけど、男はもうちょっと遅いから中学生の2年生とか3年生ぐらいでやってるみたいな話らしいですけど ね、
かわいいもんですよねでもね。
そうそうそう、でまあうん、そうだ、あとそうか、その頃に、うちの中学はちょっと荒れてた時期が、僕らの先輩がね、
はいはい、
荒れた時期があったんですけど、まあ、あの爪襟の制服だったんですよ、
はい、
で改造はもちろんしちゃいけないんですけど、うんうん、それに憧れてどこまでやったら先生見つからないかとかそういう
の
で
ね、ね、
そういうのでも盛り上がってましたね。
制服だもんね、私たちは小学校だったから私服だったけど、その時はね制服だとやっぱほら女の子だったら靴下をさ三つ折りに、当時三つ折りにするとか、はい、くるくる巻くとかさ、
はいはいはい、
まあ、オーバーニーとか、オーバーニーというかその膝の長いソックス、なんていうんだっけ、あの
ニーソックスじゃないです
か、ニーハイソックスみたいなね、うん、ああいうのが流行ったのはもう私たち高校生とか以上の話だから、あのもっとあれなんですけど、私だから中学で制服っていうと私あまり着崩したりしないさ、うん、真面目ちゃんだったから、
ははは
みんなスカートに中にグリングリンさ入れてミニスカートにした
短くする方ね。
そうそうそうそう、
さすが、まあ、世代の差もあるんだけど、僕らの頃はもう長くする方長くする方だった
んで、でも中学の時は長くしてた、みんなロンタイ、ロンタイっていう
の、ロンタイっていうの、
ロンタイって言わないか、うちセーラー服じゃなかったね、普通にブレザーだったんで、
タイっていうのは、
タイとか
タイ、あ、ロングでタイドってこと、
ロンタイベイビーってあったよね昔、なんか
ロンタイベイビーでも
漫画が
それはその制服の改造の話、ね、
分かる。でももっと上に行くとこう、うん、上開け解禁シャツにするみたい な、
う
ん、なんか
そうそう、普通のあの
みんなガー開けてたもん、
ね、解禁シャツにして、だから夏はね上着着ないじゃないですか、だから、うん、シャツ白シャツを、
はいはい、
普通のあのワイシャツみたいなやつをちょっとイケてるやつはペタッとしたその解禁シャツにして、
はいはい、
で先生にバレないように着るとか、
そうなんだよね。でもさ、そういうのがさやっぱ、うん、女子たちはさ、うん、ちょっともう84年から話外れるけど中学の時はさ、うん、うち男子はこうあの学ランだったの、
うん、
女子はブレザーだったの、うん、だからさその男子のさそのちょっと開けてさ、うん、ちょっと透かしたイケメンの男の子とかさ、うん、寡黙なちょっとイケメン、うん、みんな顔ありきかよって感じだけどちょっと解禁にして、うん、夏とかさ、うん、こうシャツまくってんのとか見るとさ、うん、もうキラッキラしててさ、
うん、
すごいなって、ね、かっこいいなと思ってさ、そうそう、夏祭りとかでさ、うん、私服見るとあれ意外にあれいけてないなみたいな時
もあったよね。そうそうそうそう、そういうのありますね。
頑張りすぎちゃったりね。
そう、なんかちょっとしたネックレス的なやつな、はいはい、まあ、絶対偽物なんですけど、うん、中学生やるんだから
金チェーンみたいな、
そうそうそう、
それはあんま見たことなかったな。
知ってみたりとかね、まあ、知ってる人いましたね。まあ、あとはまあタックズボンだったら、
はい、
タックが、まあ、悪い先輩は8タックっていう人がいまして、
なんすか、
だから片一本に8個あるから、まあ、タック数で言うと
タックが違うとどう変わるんですか、ズボンは。
すごく広がります
ボンタンみたいになる。
ボンタンが例えば2タックだったら、じゃあ例えばうーん2センチ広がるとすると、8タックだから単純に16センチ広がる、
かける4みたいになるんですね。
そうそう、なんだろう、蝶々じゃないけどバカッと広がるみたいな。
ダセ
今思えばすっげえダセいんですけどあの頃はもうタック数がなんか命みたいな、
ね、なるほどね、
お前2タック俺3タックだぜみたいな、なんかそういう
愛しい愛しいな、ね、まあね、そういう、そうそう、うちもね横浜の田舎だったんでね、結構、
はいはい、
もうブンブンこういうね、まあそれは中学ではねあんまりそういうバイクで来るやつとかさすがにそんな生きたのいなかったけど、
うんうん、
まあね、そういう土地柄もあってね、まあ、広島なんかも
そうですね、中学の時はちょうどあのスクーターのラッタッタみたいなやつがあるんですけど、はい、あれってなんか鍵を使わなくてもなんか直結っていうやり方があるらしくて、ああキーを使わなくてもエンジンかけられるみたいなのができるっていうのを
なんか知ってる、なんか友達が同じ話してたわ。
でなんかパコンと外してなんかするとできるして、しょっちゅう盗まれてて、で僕ら盗む勇気もないんですけど、うん、あのドテンにあって、あこのバイクあるって言ったらガーンとエンジンかかるから、おおかかったかかったって喜んでたのを思い出しました。
まあ愛おしい時代ですわね。まあそんな感じの まあ、要するに私はちょっと今話が飛んで中学行っちゃったけど、はいはいはい、まあ、お互い小学3年生4年生と中学2年生っていうね、
は
い
は
い、
そうですね、
そんな時代もありましたが、
そんな日が2月4日でした
っていう、ね、2月4日に七夕じゃないや節分
でしたっていう、
あったぞとね、はい、まあ、また来年の2月3日も、まあ、そこそこ生きて迎えられたらいいなっていうことで、ね、
そうですね、
まあ、そんな結構意外にいい時間
いい時間なっちゃいました、はいはい、なんか告知あるんですか、まあ、
告知は高重さんの 方告知はどうですか。
僕は告知はないです今のところ
まだ、
はい、ちょっとまだいろいろ調整が決まらないので、
急にマイクを手で持ち始め、今スタンドについてるんですけど、
いやいや、
あ、なるほどね、あの音響ブースに、
そうそうそうそう、
音響ブースに急ぐ高重、
そうですね、
その間にちょっと私の方で告知を、
はい、告知をお願いします。
ですね、はい、2月の14日もう来週の日曜日ですね、
はい、
2月の14日に、ごめんなさい、なんだっけ、あの千葉の新松戸のファイヤーバードにて、
はい、
ですね、またタイトルをごめんなさい、今一生懸命ひっくり返しておりますが、
はいはい、
ごめんなさい、 ありました、
はいはい、
2月14日日曜日、新松戸ファイヤーバードにて新松戸ゴールデン劇場というライブやります、
はい、
もうね、演者がやばいです、もう見せ物小屋みたいな素晴らしい、
ほう、
ね、あの歌だけじゃないですよ、もう弾き語りだけとバンドだけがライブじゃないです、
はいはいはい、
もうね、ダンスユニットから、
はい、
昭和歌謡ショーからバーレスクダンスからパフォーマンスからもう自称アイドルまでもういろいろおりますのでね、で今回ちょっと残念ながら3月7日まで緊急事態宣言伸びてしまいましたので、
あ、はいはいはい、
時間が早いです、
はい、
オープン1時13時
お
スタート13時30分、
はい、
で私の出番は、14時30分ぐらいです、
はあはあはあ、
確か2時20分ぐらいだったかな、
はいはいはい、
なんて見とけよって話ですけど、チケット前売り3500円、当日4000円で、別途ワンドリンクチャージになります、
はいはい、
ってことですね、今回意外にこんな状況なので1時オープンで分かるかと思うんですけど配信がないです、はい、ですので、まあ、無理は言いません、まあ、よろしければお近くの方、新松戸、千葉県でございます、新松戸のファイヤーバードまで午後1時に集まってくなましということで、新松戸ゴールデン劇場のご紹介でございました。
なるほど、
はい、
素敵なバレンタインデーになるわけですね。
そうですね、素敵なバレンタインですね、
はいはい、
なんだっけ、
はい、
バレン、まあいいや、
あ
バレンつってなんかあの版画のと版画の道具みたいなところで終わっちゃいましたけど、
ちょっと前終わっちゃったからね
まあね、ということで高重さん最後の曲は何でしょうか。
これね、ボーイのドリーミンですね、
はい、
はい、皆さん夢を持ってこれからもまだ続けましょ う, ということ
で、ね、生き続けましょう、はい、そんなレベルまで、はい、結構地球危険なことになってます。
そうですね、
というわけでお相手は一休こと
津田高重でした。
それでは皆様元気な、自粛生活を
そうですね、
せーので
おやすみなさいませ。